年末だよ。
年末ですね。
で、寒くてね。
うん。
朝、起きてさ。
うん。
で、僕は大体こう朝起きて、
うん。
よしって言ってシャワーを浴びるのが、まあ、ルーティンなんだけど。
うん。
朝起きて、おー、寒いっていう季節になってるじゃない？
うん。
で、おー、寒いって思いながら、僕は部屋で、スリッパを履いて、
うん、
で、まあ、下、ツルツルのフローリングだから、
うん、
スリッパを履いて過ごしてるんだけど、
うんうん、
スリッパ、だいたいこう、しばらく使ってると、汗とかが染み込んでね、で、匂、
うん、
ったりするじゃない。
まあまあ、そうね、人だからね。
そう。だから、うん、まあ、この僕が買ったスリッパは、
うん、
洗濯機で丸洗いできるやつだから、
うん、
あ、そろそろかなってなんとなく思ったら洗うようにしてんの、
うんうんうん。
だけどそのスリッパは、洗濯機に入れて洗う前に、
うん、
こう、夜洗いというかね、
うん、
こう汚れをザーッとこう流した後に洗濯機に入れた方がいいですよっていうやつなわけよ。
うん、
だから、
ね、大まかな汚れを落とした後にね。
そうそうそう。うん、その、ホコリ的なものとかが、ついたまんま洗濯機に入れると、効率的じゃないから。
はいはい、そうね。
だから、そうだなと思って、
うん。
で、このスリッパ結構長く使ってるから、
うん、
初めてじゃないんだけど、
うん、
僕は朝起きてシャワーを浴びるところから始まるから、
うん、
シャワーを浴びるときに、だから、なんていうの、スリッパを履いたまんま、
え？
シャワールームに入って、
おう、
で、シャワー、をスリッパも浴びる。
おー。
みたいな、夜洗いスタイルを作ったわけよ。
うん、一石二鳥な。
そうそうそう。だから、あ、じゃあ、今日洗おうと思って。
うん。
で、スリッパを履いて、
うん。
履いたまんま服を脱いで。
なんかおかしいぞ、おや。
前例になるじゃない、
うん、まず、あ、まあね。うん。
前例にならないとシャワー浴びれない。
まあそうね。
前例になり、まあ、うん、正確に言うと、スリッパを脱いで、で、ズボン、パンツを脱いで、
うん、
スリッパを履くんだけど。
もう、律儀だね。それはね。
スリッパを履いて、うん、全裸になって、
はいはい、
で、シャワー浴びに入ってね、
うん。
で、シャワーザーって出してさ。
うん、
で、暖かくなったなって思って、
うん、
シャワーを浴び始めて、
うん、
で、さてとって思ったら、あ、閉まったと思って。
お？
僕はその、あ、スリッパ今日洗う日にしようって思ってたことに気を取られて、
うん、
バスタオルを持ってくるのを忘れたわけよ。
お
ー。で、うち、バスルームのドアの前は脱衣所とかじゃなくて、普通のまあ、廊下？
はいはい。
だから、
うん、
バスタオルはこの、生活エリア、こちらの方に、あるのを持ってかなきゃいけない。
うん、あー、ちょっと距離があるのね。
そうそうそう。
うん、
だけど、一回、もう、ザーっていうシャワーに、まあ、なんか、胸から下ぐらい一回当たっちゃってるから、
あー、
しまったーって思って。
そうね、下立っちゃうね。
うん。うん、でも、これ全部洗った後に、
うん、
結局、全裸でバスタオルがないまま、拭かずに出ると、
うん、
寒いから、
あ、
寒い寒い寒いってなっちゃうじゃん。
うん、
それも嫌だなって思って、ちょっとの間考えて、
うん、
まあ、今は胸から下ぐらいしか濡れてないから、
うん、
からちょっと我慢して今バスタオル取りに行こうと思って。
まだ間に合うと。
そう。
うん、
で、バスタオルを取りに、まあ、バスルームを出て、
うん、
寒い
結局寒い、
ね。まあ、一応ね、寒い、うん。でも、今のこの寒いは、
うん、
この後バスタオルを持ってきてシャワーを浴び直すから、
うん、
一瞬の我慢だって
思って。あ、そうね、解消されるからね。
うん、で、寒いって思いながら、
うん、
でも、半濡れのま
ん
ま、
うん、
バスタオルを取りに行ったわけよ。
うん、
そしたら、も、ま、う、あ、私ね、
ん、
ツルツルのフローリングの部屋に住んでるんだけど、
うん、
半濡れだから、
うん、
足もツルツルで、
うん、
全裸のまま寒いバスタオル、あーバーンつって、
え、
結構強烈に、
うん、
滑って転んだの。
マジか。大丈夫だったん？
大丈夫じゃないか、ここにいないんだけど。
あ、本当だ。
あっつって、バタン倒れて、
うん。
で、見事なこけ方だったから、
うん、
まあ、人間偉いもんでね、一応受け身は取ったんだろうけど、
うん、
でも、 本当にすってんころりんだから、
うん、
この右の頬骨を床に、コンぐらい打ったの。
ああ。
で、痛い！ああってなって、
うん、
遠くからは、今一瞬の間だからと思って出しっぱなしにしたシャワーのさーって音が聞こえ、
うん、
で、目の前は、まだバスタオルまでもう2歩ぐらい距離があるところで倒れてて、全裸で、
うん、
僕は一体何をやってんだろうって、ね、街に、
うん。
なんか、すごく辛い思いをして、
うん、
まあ、結果バスタオルを持って、
うん、
シャワーを浴び直しながら、スリッパを洗って、
うん、
今に至るんだけど、
そうなの、うん、
年末にね、すごく悲しい気持ちになりました。
そうね。まあ、幸い、打ちどころが悪くなくてよかったね。
でも本当ね、気をつけないといけないよ。
うん、
あの状態で、ゴンって頭打って、まあ、脳震盪ぐらいで意識遠のいたりして、
うん、
で、数分か数十分かね、
うん、
意識失ってさ、
うん、
目覚めたりしたらさ、多分、その、シャワーもザーだし、で、僕、半濡れ全裸で倒れてたから、多分、体コチンコチンになっちゃうし、多分、風邪もひいちゃうし、
うん、
気をつけた方がいいよ。
そうね。
うん、気をつけていけないといけないなって、うん、悲しい思いをしながら、
うん、
改めて感じた、
うん、
2022年年末でした。12月31日おまけ配信。どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、平井雅之です。
ムーブマンじゃなくな
った？ああ、ムーブマンですよ。
ああ、
うん、どうも。
なんで定型文を、定型文が変わっちゃうとドキッとしちゃうから。
あ、そうか。
みんな。
うん、まだじゃないよ。ムーブマンですよ。
まだ今のところ
、ね、今のところ
ムーブマンですから、うん。ムーブマンじゃなくなった時は本当に死ぬ時かもしれないから、ね、本当に気をつけ、僕もだから、
うん、気をつけよう。
平井さんのこと、うん気にしてるからさ。
be careful.
そう、
うん。
本当にもうね、あんこのこと言わなくなったら、うん、あれあんこ食べなくなっちゃったのって思うし、
うん、
ムーブマンって言わなくなったら、ムーブンじゃなくなっちゃったのって思っちゃうから、
うん、
心配させないで。
そうね。じゃあ言い続けるね。
うん、
ムーブマン。
ちゃんと。
うん、
どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井雅之です。
もう、急に声かけられてもそれが出るぐらい、体に染み込ませておいた方がいいと思うよ。
おっす、おっす。
でね、
うん、
2022年が、終わりますよ。
終わりますね。
うん。まあ、これといってね。
お？
今のところは命の危機はまだ感じてないし。
うん。
うん、まあね、理想というかね、考え方的には、
うん、
今日が人生最後の日だと思って、悔いのないように生きたいなとは思ってはいるけど、
ほいほい。
それでもやっぱり、まだ何にもこう、特にないまま、
うん、
今日が終わっても明日が来る状態、大だとは思えてるから、
うん、
7、8割ね
、
残りは自分ではない可能性もあるからさ、
え
世の中が激変するっていう可能性もある
から、ね、ああ、そうね。
で本当に2022年は2月にロシアのウクライナ侵攻が始まりまして、
うん、
いや本当だからもうウクライナのみんなも前日まではそうだとは思ってなかっただろうから。
うん
まあね、まさか。生活大変だなとか思いながら、
うん、
でもなんとか明日は、そして来年は、もっといい年になるように頑張っていこうって、思っているさなか、ですから、
うん、
まあ明日のことなんかわからない、
うん。
この今、撮っているポッドキャストも、本当に12月31日に配信されているかどうかも、
おやおや。
7、8割はそうだと思うけど、わ、
うん、
からないからね。
そうね。
本当にどうなってるかわからないから。うん
ね、
気をつけた方がいい。
気をつける。
うん。
be careful.
そう。
うん。
本当明日という、
うん、
誰も約束はしていないことにいろいろかけるのと、
うん、
ツルツルのフローリングには本当気をつけた方がいい。
その二択？
うん。
ああ、そうなのね。
その二つには本当に人生気をつけた方がいい。
うん、本当ね。うん。
で、僕の2022年のまとめは終わりなんですけど。
ええー、終わっちゃった。そうなの？
平井さんはどうでしたかね、うん、2022年は。
2022年はね、
うん、
いや結構ね、去年に比べると、かなり前進したなと思う一年でしたね、
うん。まあでもさ、
うん、
実際、ポッドキャストもね、 うん、この1年間で30何回と、ま、配信と含めてやってるわけだから、うん、まあ、大体喋ってると思うんだけど、
うん、
なんかあった、その、ラジオでは実は喋ってないんだけど、
実は喋ってない
本当は、
うん、
こんなことがありましたみたいな。
そうね。いや、ほぼほぼ喋ってるし、ほぼほぼツイッターでつぶやいてる。だけどね。
じゃあ、
うん、
まあ何にもなかったから
。あ、いやいやいや、何
じゃあ何もなかったってことかもしれ
ないよ。
だってね、そう、うん、平井さんで言えばさ、
うん、
急にね、あの、2022年に、何年目なのかは定かではないけど、
うん、
ツイッターフォロワー1000人を超えましたね、なんていうのも、
うん、
2022年でした
から。そうなんですよ。うん。
うん。
ありがたい。
うん。
うん。
まあ、ね。一方、その頃僕はなんか、じわじわとツイッターのフォロワー数が減り続けていくっていう。
おやおや。
今も減り続けていくから。
そんな？え？
うん、なんか、
どうしたの？
世界から嫌われ始めてるのかなと思って、
ね。そんな。
悲しい思いをしている年末ですけど、
ね。アンチ世界な存在になったの？カスヤ君は。
僕がなったんじゃないよ。
ああ、そうなの。
アンチカスヤな世界になったんじゃない。
ああ、そっか。そうな。そうなのね。
生きてく意味がないよ。
わお。わお、わお。
いや、
反骨精神、勝谷浩二。
あったと思いますけどね。うん、まあ僕もね、
うん、
言うても僕も、主にポッドキャストで、自分が何してるかとかも喋っちゃってますし、
うん、
ツイッターとかも、もうポツポツポツポツつぶやき続けてますから、
そうね。
まあポツポツポツポツ具にもつかないことをツイートしてるからフォロワーが減っていくんだとは思うんだけどね。
そうなの、
うんうん、違うの？
え、そうかも。うん、
いやもうね、この、平井さんの何にも考えてない相槌にも慣れたっていうのも僕の2022年だったかもしれない、
ね。ウェーイ。
殴る今日こそは殴る。
避ける
って思ってたから僕はもう床にコツンって、うん、右の方をね。
そうだね。
うん、
床からの。
バチが当たったのかもしれない。
う
ん、
そうだね。
人を殴るとか、
うん、
ラジオのオンで言うもんじゃないよ
って。ダメダメ。ほんと。そうだよ。
いや、だけど、う
ん、何？
ラジオのオンで言ってて、
うん、
本当には殴らないから、これが僕の正義よ。
そうね。
本当、どこにも言わないで、
うん、
誰にもバレないように、
うん、
暴力を振るってたりとか、
うん、
悪いことをしている人の方が、制裁を受けるべきだと思うよ。
ああそうね、
うん。
急に真面目。
うん
うん、
まあ、顔は不真面目だけどね。へらへらしたまま真面目なことも言うけどね。
ああ
で、まあ、2022年ね。
うん。
で、本当僕もいろんなことがあって、いろんなことを言っちゃってるから、会社辞めましたっていう話もしたのも、
そうね、それも。
ポッドキャストでしたけど。
うん、今年だね。
いろいろ話してましたけど。
うん、
でもね。
うん。
探してみたら。
うん
意外と喋ってないこともあってさ。
あら、そう。そんなこと
も。喋、まあ、るまでもないっていうのも一つの、一つの理由ではあるんだけど。
あるよね。
でも喋ってないこともあって。
うん、
僕ね、
うん、
今年の、夏かな。梅雨に入る手前か梅雨に入ったぐらいかなの時に、
うん、
一つお買い物をしたの。
うん、
で、それが、なんて言うんだろうな。旅館とか、あと、合宿所とかに、
うん、
よくあるような僕のイメージなんだけど、
うん、
タオル掛け？
ほう。
あのさ、腰下ぐらいの高さで、
うん、
まあ、横に棒がなっててね。
ああ。はいはいはい。
よくさ、僕のイメージは、その旅館とかに行くとあって、
うん、
なんかその、暖房器具の前とかに置いてあって、
うんうんうん、
で、温泉とか行って、
うん、
で、温泉とかで使ったタオルをそこにかけといて、
うん、
まあ、一晩のうちに乾くぐらいの、
うん、
タオルかけ。
はいはい、ありますね。
あのタオルかけを、
うん、
まあ、僕は日常のバスタオルとかの洗濯物をかけるように使おうと思って、
ね、うん、
で、買ったんですよ。
うん、
まあ、合計、バスタオルでも7枚かけられるぐらいのやつを買ってね。
うんうんうん、
で、いや、これで、僕は、この洗濯物のルーティンもね、
うん、
割とこう、うまく回せるようになる。
うん、
割と、 クオリティオブライフ上がるぞと思って。
うん、
で、買って、使い始めたんだけど、
うん、
数ヶ月のうちに、僕は別のルートから、
お、
まあ、平井さんにもポッドキャストで話したけど、
うん、
洗濯物のサイクルを変えたんですよ。
うん、言ってたね。
そう、だいたい1週間ぐらいまとまって、
うん、
貯めて、で、そのまとまった洗濯物を何回かに分けて、
うん、
ドバッと洗濯するっていう流れだったのを、ちょっと効率が悪いから、
うん、
2、3日に1回の洗濯物をするサイクルを決めて自分で。
うん、
洗濯物は溜まってないんだけど、
うん、
そのサイクルに合わせて洗濯をするようにして、
うん、
で、その結果、サイクルごとに洗濯物がゼロになって、仕上がるっていう、
うん、
新しいサイクルにした方がいいんじゃないかって思ってそうし始めて、
うん、
で結果そうし始めたら、
うん、
その7枚もバスタオルをかける、タオルかけきらねえんだ
よ。確かにね。
いらねえんだよ、うん、と思って。
使わない。
そう。あの、うん、普通の、なんて言うんだろうな、この、いっぱい洗濯バサミがついている、
うん、
洗濯物干しに、
うん、
バスタオル、もうかけて、
うん、
吊るして、
うん、
で、乾いちゃうから、いらねえと思って、
うん、
失敗したなって。
まあそうね。
ほんとね、
うん、
だその、梅雨ぐらいに、洗濯物のことを考えてて、
うん、
で、それを買ったんだけど、
うん、
梅雨明けて秋になるくらいに、
うん、
なんか効率悪いって思って、それを使わなくなって、洗濯サイクル、
うん
サイクルを変えたから、
うん、
なんかすごく無駄なことしちゃったなって思って。
そう？
で、結局、
うん、
結構なサイズだからさ、
うん、
それはまあ、粗大ゴミで捨てなきゃいけないじゃん。
そうか。まあ、ね、それもね、一つのルートだったとしてね。
え？
ルートだったってことだよ。やっぱり。
バッドエンドルート。
ダダーンつって。あ、ここは違うんだつって。たどり着くべき場所じゃないつって。また、巻き戻せつって。
そうそう
そう。うん、
でも、もうね、あの、
うん、
整理整頓とかもね、
うん、
大好きで、
うん、もう
生活の一部として整理整頓をしている僕ですから、
うん、
知ってはいたんだけど、
うん、
そういうことも含めて、物を買うときに、
うん、
しっかりと、使っている自分の光景を具体的に想像できるかどうかをしっかり頭を使って考えて、
うん、
で、あと、まあ、何ヶ月か何年か分かんないけど、
うん、
いずれその買ったものは捨てる時が来るから、
うん、
捨てる時にどういう状況になるかっていうのも、
うん、
よく考えて、
うん、
買うべきだなって、いうのも悟ったね。
そうね。
平井さんはなんか、2022年に大きな買い物をしたりしましたか？
大きな買い物か。そこまで大きいのは買ってないんだよね、実は。
うん、
なんかね、逆に細々したもので言うと、
うん、
やっぱり靴下だね。今年は。
なんか喋ってたよね。
うん。まあ、実際詰めて言うと、
うん、
あの、2021年の、末ぐらいから、あの、靴下をね、
うん、
あの、ちょっと柄物の靴下を、あの、いただきまして、
うん、
で、それを履き始めて、あ、じゃあ、ちょっと他のも履いてみようっていうことで、いろいろ柄が、自己主張が激しめな靴下をね、
うん、
履き始めるようになって、
うん、
で、2022年の頭ぐらいかな、原色、的な
言ってたね、
うん。
変な靴下じゃなくて、
うん、
色の靴下をね。
この色一色ですっていうのを主に履くようになって、
うん、
あ楽しいなこれって思って、いろいろ買い始めて、
うん、
で、あ今日はこれ履いてみよう、今日は赤にしよう、今日は青にしよう、今日は緑かなみたいな感じで履いてたら結構楽しくて、
うん、
うん、で、あれよあれよという間にいろんな色の靴下が増えましてね、
うん、
あの嫁さんからもね、こんなに靴下どうするのみたいな感じで突っ込まれつつも、
うん、
あ楽しいから履いてるみたいな感じでね、
うん、なんかポッドキャストで話してたさ、うん、その靴下の収納をどうしようか問題は、
ああ、
なんか進展をしたの？
いや結局ね、 そのまま、靴下収納スペースは変わらず、
うん、
パンツの収納スペースを侵食している状態ですね。
もう、うん、もうなんか一個一個、
うん、
前進した方がいいよ。うん、問題は解決して前に進んでた方がいいよ。
まあまあ、今はね、やっぱり靴下を増やすのが楽しいからね。
増やすのが増やすのが、
ね、増やすのがね。うん。まあ収納はね、また、まあ、2023年に、なんか、なんとかしようかな。うん。
ああ
そんな感じだね。
僕ね、
うん。
そんな平井さんの靴下と比べるとだいぶ大きいんだけど、
うん。
あ、な、この前さ、
うん、
僕は長年使ってた、LINE クローバー、クローバーフレンズっていうスマートスピーカーを、
うん、
まあ、気持ち分けあって、
うん、
処分したっていう話をしたじゃない？
しましたね。
で、その時期に、Amazon で、
うん、
なんか、Fire 7HD みたいな、
うん、
なその、画面、なんていうの、タブレット端末か。普通、普通の認識的にはタブレット端末、
うん、
が安く出てるよみたいなのを見てたから、
うん、
そのスマートスピーカーの代わりに、
うん、
Fire、Amazon Fire というタブレット端末を買って、
うん、
で、それにはまあ、スマートスピーカーのように使うこともできるわけよ。
うん、
話しかけてラジオつけてって言ったら話しかけ、ラジオつけてくれるし、
うんうん、
だから、まあそのスマートスピーカーの代わりに、このタブレット端末を買って、
うん、
で、まあ、タブレット端末だから、言うたらスマホよりも二回りぐらいでかいから、
うん、
月に一回か二ヶ月に一回ぐらい、訪れる、
うん、
今日は湯船にお湯を溜めてお風呂に浸かろうかなっていう日に、
うん、
ネットフリックスなり、フールなり、TVerなり、
うん、
配信系の映像とかを見ながらお風呂に入るとかっていうのに使えればいいかなと思って、買ったのね、
うん。
で、買ってさ、いつも通り使おうかと思ってて。
うん、
で、ラジオは、僕はもう本当に朝起きて、ラジオをつけて、ラジオを聞きながらシャワーを浴びて、
うん、
シャワーから出て、ラジオを消してテレビをつける。
うん、
で、まあ一日いろんなことがあって、だとしても、
うん、
最終的にテレビを消して、
うん、
でエッチなことがあったりなかったりして、
おやおや、うん、
でラジオをつけてラジオを聞きながら寝るっていうのが、まあ、僕の一日の大体のルーティンなわけよ。
そうだね。
そのラジオを聞くのにね、
うん、
タブレット端末だから、
うん、
ラジコっていうアプリを使うんです。
うん、はいはい、
うん、
ありますね。
まあ、スマートフォンでも僕はラジコを使ってるし、
うん、
パソコンでもラジオはラジコで聞けるから、
うん、
ラジコは随分使ってるんだけど、
うん、
そのアマゾンのファイヤーの中にインストールして使えるラジコが、どうも独自のなんか、変な仕様らしくて。で、僕、どれくらい前だっけ？結構昔、アライアンスっていう朗読企画とかに、
はいはい。
出てた、でも多分それも10年くらい前だよね。
あ、そうか。
何年も前に出てた頃に、一回 Amazon Fire タブレット買ったことがあるの、その当時の。で、その当時、ちょこっと使って、うん、まあまあ、使えるものになんねえなと思って使わなくなって。
そうなのね。
それで、まあ放置してってね。
当時は。
うん。それももう先日、タブレット端末も捨てたんだけど。
あれ
昔の方は。
ああ、そうだね。
で、今回買った、
うん。
もう何年も経ってる、
うん。
Amazon Fire タブレット、
うん。
なんだけど、
うん。
ラジコアプリは、その当時から一個も進化してないぐらい全然アップデートされてなくて、死ぬほど使いづらいわけ。
そうなの。うん。
あれゴミじゃんって思って。
なんどうしたの？
聞けるは聞けるんだよ。
うん、
聞けるは聞けるんだけど。聞けるん
だったらまあ。
うん、スマホ版のラジコアプリはアップデートされて、今、僕は特に問題なく便利に使ってるんだけど、
うんうん、
その 何年も前からアップデートされていない、うん、そのアマゾンのタブレット用のラジコアプリがもう不便に感じちゃってしょうがないんですよ。いや、と、それしかないんだったら、当時からね、
うん。
それしかない、それしか見たことないんだったら、普通なんだけど、
うん、
で、スマホの方はもうこんだけアップデートされて全部改善されている部分が改善されてないまま残っているんですよ、うん、アマゾンのタブレットに。
なんか、遺跡みたいな感じ
で、ね。そうそうそう。
うん、
で、うわーって思って、
うん、
萎えちゃってさ、すごい萎えちゃって。いや、それでも、うん、その、アマゾンのタブレットを使って、
うん、
お風呂でね、なんか動画、アニメとかを見ながら、
うん、
お風呂にも使ったりしたから、
うん、
まあ、使いはしたんだけど、
うん、
でももう、その、僕のルーティンに、主に組み込まれてるラジオのラジコが死ぬほど使いづらいから、
ちょっと死活問題よね。
もう、いらないこれって思って。
あれ、そこまでラジ、あ、でもラジコ以外は問題ないんでしょ？
いや、問題はないんだけど、
うん、
全部、ふーんなん
だ。あ、そうなの。あれって。
これね、まあ、
いう感じなのね。
もっと踏み込んでいっちゃうと、ちょっとつまらない話になっちゃうから、
うん、
しないけど。
あ、しないのね。
その、
うん。
ベースはね、
うん。
Android のシステムで動いてるわけ。OS は Android で動いてるの。
はいはい。
だけど、Android の Amazon Fire タブレット用にカスタマイズされたものしか使えないようになってるわけ。
ああ、縛りがあるわけね。
そう。
うん。
だから、そう、一昔前のさ、
うん、
一昔前の Android スマホとかさ、
うん、
なんかメーカーによってすごい使いづらさとかが残ってたりしたじゃん。
うん、
今はもう Android ベースで、
うん、
どの Android 端末でも基本同じように動くみたいに今はなってきてるんだけど、
うん、
昔はそうだったわけ。
うんうん、
で、それの、だから Amazon の頑固さかなんかが残ってるのか、わ、
うん、
かんないけど、もう全然改善する意思がなくなっているようにしか見えないから、いろんなアプリもね、一応、
うん、
何割かわかんないけど、
うん、
一応 Amazon Fire タブレットでも使えるアプリはこれです、この中からなら使えますにはなってるんだけど、
うん、
へーなんですよ、
うん
うん
うん、
で、あと僕は主に、
うん、
主に ラジオスマートスピーカーでラジオを聞く、この僕の生活スタイルのために、
うん、
ファイアタブレットを買ってるから、
うん、
それがダメだと、
うん、
もう、いらないこれ。
そうなのね、
うん
うん。
そしたらだって、もともと普通に使っている僕のスマホでも、スマホのラジコアプリでラジオ聞けるわけだから。
うん、まあそうね、
うんうん。で、月に一回か二月に一回ぐらいしかお風呂に入って映像を見ようと思うときはないわけだから、
うん、
ね、僕が発した名言の中で、
うん、
最も大切な言葉の一つだけど、
うん、
使えても使わないんだったらゴミっていう。いや、本当いらない、何これいらないってなってさ、だからもうそれももう買い物失敗したいね。なんかね、
あらら。残念。
まあ、言ってもその、うん、まあ7000円ぐらいですね。7000円ぐらいしました。でもいらないです。
ああ。
また、あの、まあタブレット、この小型のタブレット端末だから、
うん、
まあ割と街のその小型家電回収のボックスに入れちゃえば、処分できるんだよね。
うん。
だからそれはそれで、まあ、捨てようと思ったらペッて捨てられるからいいかって
思って。今置いてある感じ。
今はまあ、一応使ってますよ。
ああ、そう
なの、あの、なんか、嫌、うん、な。嫌な。だって、横に置いているスマートフォンで、もう成功例は見えているわけよ。
まあね、こと足りてるっちゃこと足りてる。
てか、この、
うん、
このぐらいのアプリに、アップデートさえすれば、
うん、
このファイヤーは、
うん、
僕にとって、宝物相棒になるわけよ。これになればいいだけなのにならないっていう、
うん、
一歩勇気を出して踏み出しさえしてくれれば、す、
う、
べ、
ん、
ての問題解決するのに、踏み出さないから、こいつはもうダメだって。
お前、前、もう一歩前に行けよ、みたいな。
うん、だってほらほら、こうすればいいんだっていう正解があるんだよ、もうすでに。 いや、もっと、もっと、得体の知れない進化に向かって、
うん、
なんだかわかんないけど、闇雲に頑張れみたいなことは僕は言わないですよ。
うん、
わかんだって、大きく変化してみても、悪くなっちゃう可能性も否めないから、
そうね。
うん、なんか、何でもかんでも変わっていくことがいいとは思わないけど、
うん、
こう変わったらいいんですよっていう、見本正解があるわけです。
うん、
なんでやらないの？なんでだよ。
なんでだろうね。
ふざけんなよ。
うん。
で、まあね、アマゾン、もうアマゾンの、その、アレクサっていう、
うん、
アレクサ反応しちゃったけど、
まあ
ね、アレクサっていう、そのプロダクトがね、
うん、
今、まあ、その、不景気だったりもあって、
うん、
いろいろとこう、開発自体がもう、終わるのかもしれないって噂すら出てるわけ。
あ、そうなの？
うん。
うん、
だから、まあ、これも消えゆく存在なのかもしれないって思って、
うん、
その、なんていう、終わりの始まりを垣間見てる気がしてね。
うん、
まあ、しょうがないか、かわいそうにって思って。
うん、
かわいそうに、
うん
うん、使いもしないものに7000円を払った僕が、って
思
って。
あれあ、そうなの？そっちなのね。いや、それ自身の、ね。
それで、怠慢で進化をやめたやつなんか、うん、そんなやつは、もう進んでそうなっていくんだから、そっちは関係ないよ。
あ、厳しい。もう。
そりゃそうだよ。
あ、厳しい。
頑張るつもりの人は僕は応援するよ。
ああ、そ
う。より良い未来、うん、より良い自分になろうと思って努力している人は応援するけど、
うん。
怠慢だろうな。
厳しい。
何年もアップデートしてないなんて、ほんと捨ててるに近いですよ。意味合いとしては。
はいはい、とりあえずこれ置いときゃいいんでしょみたいな。
そうそう。
そうね。うん。
ラジオ、ラジコで聞きたいな、ラジコありますよ。何年も前からアップデートしてませんけどね。
だからサマーズのコントみた
いな。いや、本当に。
本当に。
本当にそんなんです、
う
ん、
ああ、そうだね。
まあ、しょうもない、しょうもないって思って。
うん。
僕なんか、ね、買い物に失敗した一年でしたね。
うん、ああ、そうだったのね。あ、でも、それを言うとね、僕は、YouTube プレミアムをね、使ってるんですよ、今。
ああ。
うん。一回ね、ソフトバンクのスマホなんです、
ああああ
僕。で、それで契約してって、一回、無料期間。
キャンペーンがね。
うん、6ヶ月間、
ああ
YouTube プレミアムを使いますよ、っていうのが来てて、
ああ、
ああいいなって思って、
うん。
まあ、そのキャンペーンに乗っかったわけですよ。
うん、
で、6ヶ月間、ずっと、YouTube。
音楽を聴いたり、動画を見たり、
うん。そうそうそう。聞いたり見たりしてて、
その中で。全部合法のね。
ああ、そうね。
合法アップロードは1秒も見ちゃいけませんから。
そうね。
まあ、もしかも、偶然そちらから出してきたんだったら、す、う、べ、ん、て逐一報告を押していかなきゃいけないから。
厳しい。
そういう合を課せられてるから。
厳しい。
YouTube ユーザーは。違法アップロードはアップロードしたやつが一番悪いけど、うん、アップロードを違法アップロードだと知っていながら見たやつも同罪だから、
ね。まあそうね。ちゃんと公式がアップしてくれてるのを見させていただいてます、ね。
そう。
うん。でまあそれで、やっぱりね、広告が入らないのに慣れるって、
ああ。
怖いね。やっぱり、ずっと、その6ヶ月間使い続けてて、
うん、
で、もうすぐ期間終わりますよってなった時に、
うん、
いや、これどうしようかなって思って。
そうね。
うん、
今、YouTube プレミアムはいくらだ？
多分、1000円いかないぐらい。
まあ、普通のサブスクか月900何十円とかぐらいのやつかな。
うん、そうそうそう、うん。で、だから、これで。
微妙にね。
うん。
もう、払うのかってなるよね、
うん。そうそうそ う, そう、ね。最初は、いや、絶対契約しないって思ってたんだけど。
だって人間ね、うん、難しいけど、うん、初めはお金払うまでもないって思ってて、うん、広告を見ながら無料で使ってた人が、
うん、
まあ、今なら無料で、プレミアム入って、うん、広告なしにできますよとか、
うん、
まあ、あと画面を消しても再生しっぱなしに、できますよ、みたいな、やつになって、
そうそうそうう
ん、あ、じゃあ、まあ、無料だったら使ってあげてもいいか。うん、まあまあまあ、無料期間中に、 もうプレミアム解除してまた無料のまま私は使えますけどねって思いながら使い始めて、
そう、
ただ、ああ、無料に戻ってね、
うん、
広告見るのか、
うん、
もしくはこれから月1000円くらい払うのか、
うん、
あーってなっちゃうよね。
うん、でね、やっぱりね、こう、画面を閉じても聞けるっていうのも魅力的だったし、
うんうん、
嫁さんもね、うん、その、嫁さんはそのまだ、あの、プレミアムじゃなくて、うん、通常の広告が入る YouTube を見てて、
うん、
それをちょっと横目で見てたのね。
うん、横目で。
横目でね。ああ、見てる見てるって思って。
静止してるのいいけどね。
ああ、見てるな。
なんでチラ見覗き見をするの
自分プレミアムだし、みたいな感じで見てたら、やっぱりね、これ、プレミアムの方がいいなって思って。
ああ
いや絶対これ、広告もう、嫌だって思っちゃった自分がいて、
ああ
続けますってそのまま解約せずに今に至るっていう、ね、
ああ
状態ですよ。
まあ、うん、慣れっていうのはね、
うん、
ありますね。
やっぱりねスムーズに見たいよねって思っちゃうよね、
うん、
思っちゃったね。
そうね、あと僕はだからなんかの弾みで間違えて入ったネットフリックスなんですけど、
あれなんで入ったのこらこら。
ネットフリックスもね、
うん、
ワンピースとかをもうずーっと見てますよ。
うん、
結局この、今年の、まあ、どんくらいだったか忘れましたけど、
うん、
10ヶ月そこそこかけて、
はいはい、
ワンピースは今、430話か40話ぐらい。
え、どのあたりどのあたり、
え、今ね、
うん、
あの、ハンコックと仲間になって、
あ
ーエースの処刑直前に会いに行く。
あそこか。
そうなんですよ。
ね、うん。
まあ、で、それを見たりとかしながら、過ごしてたさなか、ネットフリックスは、あの、また逆のパターンというかね、
うん、
月額1000円ぐらいの普通コースがあって、
うん、
で、あの、画質とかが超いい1400何十円かなんかの、なんか、グレードが高いコースがあって、
うん、
っていうのがあったんだけど、その下に700円かなんかの、広告が入る安いプランっていうのを作って出したわけですよ。
はいはい。
あれも2022年のことでしたよ。
で、
そうね、CM を入れるパターン、なるほどって思って、
うん、
僕は逆にそっちを検討したわけ。
うん、
ネットフリックス今までずっと見てて、
うん、
CM なしで、うん、わーっと見ていました。
うん、
けど、まあ、僕もだからね、ちょっと、なんて言うんだろう。あの、思うところがずれてて申し訳ないんだけど、
お？
CM 見たい派だったりもするんだよね。
ああ、はい。はいはいはい。わ、なんとなくわかる。うん。
あの、まあ、YouTube の CM はなんか CM というより広告、なんかなんていうか、うん、あの、ちょっと気持ち悪いやつが多いから。
だからなんだこれっていうのは、ね。
YouTube の広告はちょっと僕の中では違うんだけど、
うん、
テレビ関係の CM は、
はいはいはい。
見たいところがちょっとあってさ。
なんかね、広告も、まあ、CM も面白い CM だったらね、
ああ
見てて苦にならないし。
あとその、
うん、
映像的に今、クリエイターたちがどう模索しながらやってるかとか、
うん、
またはその新商品だったり新サービスだったりが、うん、まあ、自分から取りに行かないで出てきて目に入ったことで受ける刺激っていうのもあるから、
うん、
CM 見、だ逆に CM 見たいから、その、うん、プランにするのもありかなとかっていうぐらい、ちょっと思ったりもしたね。
うんうんうん、
まあでも現状維持のままやってますけど、
ね。ああ、そうだね、
うん。サブスクはね、ありますね、
うん。やっぱりサブスクとかでアニメを見ると、その、まあ真ん中の CM のタイミングがね、
うん、
まあ一応ある作品はあるし、
うん、
なんかない作品はもうそのままスッと流れるんだけど、やっぱりね、ちょっと物足りないなって思う時もあるよね。
ん？
あ、その CM の入るタイミングが、あ、ないんだっていう。
ああ、うん。あと慣れで言うと、
うん、
2022年は、
うん、
何回も言ってて申し訳ないし、多分言ってる僕の熱量ほどみんなには何にも響いてないんだとは思いますけど、
うん、
僕は2022年3月から、
うん、
お家でもおしっこを座ってするトイレスタイルに変えて、
あ
もうすっかり慣れて、
うん、
今に至ってて、
うん、
ああ、 慣れるもんですねって思いましたよ。
そうなのね。
しばらくの間は、うん、まあ、ちょっと、うん、平井さんとかうちに遊びに来た人は知ってるんだけど、うん、まあ、詳しくは言わないんだけど、張り紙をね、
はい、
ちゃんと座ってするように、意識づけようと思って、
うん、
目につくところに、座ることって書いて、
うん、
で
貼ってある、ね、
過ごしてあったんですよ。
うん、
だけど、いや、もうだから、まあ、最近、平井さんがうちのトイレに入ってないかもしれないけど、
うん、
もうここしばらく、だから、もう今から何ヶ月か前ぐらいに剥がしたんですよ。
ああ、そうなのね。
うん、一つは、その足首が、うん、ちょっとなんか、なんて言うんだろう、恥ずかしくなって、ちょっと。
何別に見られるわけでもなし、僕以外に。そんな。いや、
平井さん以外に、うん来ることもあるのよ。
あ、そうなの？
この部屋に、ちょっと前には中澤まさもが来たし、まあそれもね、まだ言えないんだけど、うん、なんかちょっと、ある作業をしにうちに来たの。あれをやりに、うちに集合したりしたわけですよ。
あ、どうね。うん、あれね。
うん、だからちょっとね。
まあ、おいおいね。
2022年の最後に謎だけ残して
もらえない。まあ、おいおい。おいおいですから。
そう、
うん、
あるね、ある大好きな人の写真に座ることっていう文字を入れて、うん、
はいはい。
貼ってたわけよ。
うん。
で、僕はその人の顔を見て、座ることっていう文字を見て、トイレに入るから、
うん。
その、まあ、その人のためにも座っておしっこをしようって。ごめんなさい、気持ち悪くて、今ちょっと。ごめん。
ああ、まあ、それはね。
でも、うん、まあ、それもね、だからその、うん、大して、いろんな人が来るわけでも大してないし、
うん、
僕の中では、その、なんか、なんていうの、気恥ずかしさよりも、
うん、
僕が今、その、トイレもおしっこも座ってするんだっていうスタイルを作りたいっていう方のための、仕込みだったから、
うん、
でよかったんだけど、うん、しばらく経って、本当気にせずに、トイレは、大でも小でも、上蓋ですね。
うん。
便座は、下ろしたまんま、上蓋だけ開けて、で、下半身は裸になって、で、トイレをするっていう、スタイルがもう自然になったから、
うん、
自然になった、あ、慣れるもんだねって思って、
うん、
で、秋冬の入り口ぐらいになったあたりに、
うん、
もう当たり前のように過ごしてるから、もう見てないわけよ、その張り紙も。
うん、
で、あ、張り紙も見ないぐらい、本当当たり前な、なんか恥ずかしいんだけど、我に返っちゃって。
そう。そうね。
我に返っちゃって。
うん、
あとはね、僕はどんどんこう、生活の質を向上して、
うん、
自分の人生そのものをブラッシュアップしていく中で、
うん、
ある時ふとね、
うん
うん、電撃的に恋に落ちて、
うん、
今からうち来なよっていう女の子と、うちに来ることになった時に、
うん、
いや別にでもそれは、こう今話したような話をすれば、
うん
そんな、今したことを話しても理解してくれないような、そんな理解のない人とは恋には落ちないから、だから話せばいいんだろうとは思うけど、
うん、
でも、
うん、
なんか恥ずかしいから。
結局ね、恥ずかしいよね。そうね、うん。まあまあ、そうね。うんまあ、
誰これって言われて。
そうね。
誰これって言われて、うん、あの、ちょっと。すいません、つ
って。謝るんか、うん、
いや、これ、違うんだよ、つって。
違うんだけど、違わないんだよ。
違うんだよ。誤解だよ。誤解だよ。
誤解なの
っていう話になんか恥ずかしくなっちゃうなっていう未来が少し頭をよぎったから、外しちゃうんだよ。
回避しないとね。
でも本当そうやってね、まあ、ね、さっき、
うん、
何でもかんでも、変えていけばいいってもんじゃないんだよって話もしましたけど、
うん、
でもやっぱり、より良い方向へ変化していくこと、成長していくこととかっていうのは、
うん、
僕はもう一切やめることなくずっと続けていきたいとは思ってるんで、
うん、
もうね、で、僕が実証できましたから、
うん、
いい、もうこな、38年ぐらい、
うん、
おしっこは立ってするもんだと 思って暮らしてきたわけですから。
うん。
で、まあ、何年か前からね、世の中でも座りソンが推奨され始めて、どうかな、でもなんか、僕の中のオス的な尊厳が、ちょっとなんか、でも立ってさせてくれよって、思い続けてましたから、そうやってきた人も、自分の意思で、変化してみようと思って、試みてみたら、実際変われるもんだよっていうのも、僕は実証したわけですから、そんな2022年でしたね。
どんな、
そうね、まあ、あとね、その、なんかあったかなと思って、ざーっと、掘ってみたら、僕はその2022年の1、2月ぐらいから、いや、ほんとアレルギー検査をしないとって言ってたんだよ。
それね。
あ、なんか2月かな。2月に健康診断をしたんだよね。その、前勤めてた会社辞めた余波というか、余韻で、
は
い
は
い
は
い。
行ってきたって。
そうそう。
言ってたね。
そう、健康診断行った時に、もうアレルギー検査だなとはって言ってた。まあ、しばらく経ってから本当に実施しましたけど。まあそういうこともあってね。でもなんか、いろいろ言い訳もあるじゃない。生きてくるとさ、なんか、ね、こうした方がいいよって、周りから言われたことも、でも、でもさ、こっちにも、こっちで、なんか思ってることがあったり、まあ、それは世の中辞めた方がいいとは言ってるのも知ってるけども、でも辞めたくないと思っている自分の気持ちは大切にしてほしいなとかってさ、思うところもいっぱいあるからさ、だから、結構ね、腰が重いというか、足が重いというか、めんどくさいなーって思うこともあると思うんだよ。でも、人は、よしやろうと思いさえすれば、変わっていくことはできるから、未来に希望を持って、来年をより良いものに、していったらいいんじゃない？
そうね。
そう思うよ。まあ、来年も、平穏無事かどうかは、わかりませんけどね。この国と世界と、
そうね。
身の回りの社会と、どうなるかわかりませんからね。
まあ、そうでしょうね。
飽きた？
え？
もう2022年飽きた？
飽きてはない。
あれ？飽きてないの？
飽きてはない
よ。でもそろそろ飽きておかないと、終わるから。
あ、本当だ。そうね。
そう。飽きてるぐらいがちょうどいいんだよ。やり残しなくさ。もう、飽きたな、2022年。あ、ちょうど、2022年終わるわ。ちょうどよかったぐらいがいいんだよ。だから、まだやり残してることがあるんだったら今のうちにやっておいた方がいいし、言い残してることがあるんだったら今のうちに言っておいた方がいいよ。
そうね。
うん。
じゃあ、皆さん、良いお年を。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだこれ。マジかよ。アルミナイト伊達中瀬コーチと、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之でした。
それでは皆さん、
良いお年を。